もしもし、テレ
あ、
フォン人生相談です。
もしもし。
はい。
あ、よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
40歳になる長男の借金のことで、
はい。
ちょっと相談し
はい。
たいと思いまして、
はい。
電話しました。はい。
ご長男が
はい。
おいくら借金してされてんの？
ですね、はっきりした金額はわかりませんが、
はい。
だいたい500万強
五
以上
百
は
万強。
あると思います。
はい。まず、あなたはおいくつですか？
私は66歳で
66歳。奥様いらっしゃいますか？
す。はい、64歳で
64歳。で、ご長男お一人？
す。いえ、次男が
はい。
37歳です。
37歳。
はい。
で、このご長男とご次男は、
はい。
もう独立されてるの？
独立はしたんですが、
はい。
2人とも、離婚しまして、
おお。
今私たちは、
はい。
次男の家に夫婦で同居している形です。
はい。で、ご長男は？
長男は、私たちと一緒に住んでたんですが、
はい。
次男と同居する形になったので、長男は別のところに独立した形ではなったんですけども。
はい。で、どういうことですか？
はい、まずですね、
うん。
その500万のうちに含まれると思うんですが、長男が15年ぐらい前に結婚したんですけど、
はい。
独身の時に借金をしてるみたいなんですね。
あ、はい。
それで借金を抱えたまま結婚して、
はい。
で、長男が6、7年前に離婚が成立してるんですけど、
はい。
子供は3人います。
はい。
嫁は別居っていうか、いう形で、子供も嫁の方に行ってるんですけど、
あ、はい。
その長男が最近ですね、
はい。
所在不明になっちゃったんですね。
あ、行方不明になっちゃったの？
はい、はい。
あらら。は
それで、次男の家の方に、
い。
督促が来るようになったんです。
ああ、はいはい。
それで、まあ、私たちと一緒に住んでたもんだから、まあ、こちらの方に来てると思うんですけど、数が何箇所からも来るようになったんですよ。
はい。
で、最初に言った500万強っていうのは、多分そのぐらいは借りてるだろうということなんですけど、
はい。
で、その債務について、どういう形で対処したらいいかが相談したい内容なんですけど、
あ、なるほどね。
はい。
要するにあれですかね。まずは、その、ご長男の名前で、
はい。
借金の催促は来てんですよね。
そうです。
それで、ご長男が、例えば保証人に、あな
は
た
い。
方、お父様とか、お母
は
様
い。
とか、ご次男とか、
保証人にはなっていません。
住所登録がしてあるだけで、その他は何にも関わりないですか？
そうですね。はい。
で、その借金っていうのは、何
はい。
のお金？
息子曰くですよ。
はい。
先輩の彼女に手を出してしまったと。
はい。
で、先輩から慰謝料じゃないけど、いうことで請求されたみたいな形です。はい。
で、それはいくらなんですか？
それがね、300ぐらいだと思います。
もうそこ
も
で
う、
500あるわけだ。
500以上ですね。はい、
はい。
なっちゃった。で、息子は8社の消費者金融に借りて、返済はしてたみたいなんです。
はい。
で、それも経過を一応私も確認の意味で言ってたときに、3社ぐらいは完済できたという話だったんですけど、
はい。
他のものの完済ができたかの確認はできないんですけど、
はい。息子さんってお仕事はされてんですか？なんか。
はい、いろいろやってたんですけど、大手の運送会社の
はい。
下請けっていうんですか、
はい。
の形で配送を知り合いと3、4人で会社を作った形でやってたみたいなんですけど。
そもそもあなた方はご職業はなんか自営だったんですか？
え、私は会社員で、
会社員ね。
はい。
奥様は専業主婦？
今はパートでは
い。
働いています。
あ、なるほど。
私は定年退職、
はい。
再雇用も終わって、今年から家にいますけど、
そうすると、息子さんはその仲間と、まあ、3、4人でやられていた会社、その配送会社、ここはもう辞めちゃったの？行方不明っていうくらいだから。
それがちょっと確認できないんです。
確認できないっていうことは、だいぶ前から配送会社自身確認していないってこと？やったかやらないか。持ってたのは知ってるの？
はい、4ヶ月ぐらい前ですかね、
はい。
までは確認できています。
ああ、そうなんですか。
ええ。
じゃあそこで一緒に働いてたっていうか、一緒
はい。
に作った人たちは？
ああ、そこの連絡が私たちは取れないんです
で、今日のご相談はそうするとどうしたらいいんですか？
その借金の処理、対応、ちょっと私もにわかで本を読んだんですけど、自己破産、あるいは、ちょっとこれは最悪の場合ということですけど、負の相続放棄、どこまで考えなきゃいけないのかなと思ってお電話差し上げたんですけど。
ああ、なるほどね。はい。
はい。
今日はですね、弁護士の
はい。
塩谷隆之先生がいらしてますので、
はい。
伺ってみたいと思います。
はい。
先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。息子さんは最近所在不明というふうにおっしゃったけれども、
はい、
いつ頃から連絡取れないんですか？
3、4ヶ月ぐらい前から、
はい。
それまでは携帯でメールもしくは通話もしてたんですけど、その連絡がこっちから送っても返事がないと。
電話にも出ないということですか。
はい、そうです。
息子さんは、その住まいは、場所は分かるわけですよね。
不明なんです。
不明というのはどういうこと？
私たちが次男のところに一緒になるのに、息子が別の場所に住まいを構えるっていう話だったんですけど、その明確な住所っていうんですか、所在はちょっとわからないんですよ。
住所を聞いてないということ？
はい、そうです。
じゃあその所在不明っていうのはもともと所在不明で、ただ3、4ヶ月前から電話とかメールの連絡がつかなくなったという、そういうことなんですね。
そうですね。はい。
で、長
は
男
い。
のね、
はい。
住民登録っていうのはどこにあるんですか？
前のところは住民登録したままだと思います。
前はあなたと一緒に入っ
は
て
い。
たんですか？
はい。
その後あなたと奥さんが次
は
男のところに登録を移したということですね。
い。はい、そうです。ですから、郵便物だけは、息子が私たちの転居先に送れるようにしてほしいということだったので、それを受け入れて、次男の住所のところに届いてるんですね。
その郵便物がそちらに届くようにしてほしいって頼まれたのはいつ頃の話なんですか？
ああ、それは私たちが転居するときですね。ですから、それも3、4ヶ月前ですか。
っていうことは、
はい。
おそらく消費者金融とかからいろいろ借り入れがあって、
はい。
その督促が怖いんで、その督促から逃げているっていうことなんですかね。その可能性が高いですよね。
はい、そうかもしれません。はい。
で、そうやって逃げてる状態の
はい。
ご長男についてね、
はい。
あなたが破産をするとか、
はい。
そんなことを心配してもしょうがないですよね。
はい。はい。
あなたは連絡もつかない状態なのに、あれやこれや心配したところで、例えば私が今日いろいろアドバイスしたところで、ご長男にそれを知らせる術もないわけですよね。
そうですね。はい。そう
です
言
よ
わ
ね。
れれば。はい。
だから、そういう状態ですから、まあちょっと冷たいようですけれども、ご長男は放っておいて、で、あなた方、あるいはその次男に迷惑がかからないように、最小限の防衛策を考えるっていうのが今の段階であなた方がやるべきことなんじゃないかと思います。で、先ほどまあ相続放棄っていう話が出てきましたけれども、相続放棄っていうのは長男が亡くなった場合の話ですよね。で、まあ、亡くなって、なんかそういう事故に遭ってるかもしれないとか、そういうことじゃないんですよね。
これはあくまでも、想像というか、はい。
だからまあ、ご長男が亡くなった時に借金がある場合には、それが、まあ、あなた方の前にまず、その、子供たちのところに債務が 相続されるっていうことはあるんで、その時には相続放棄っていうことは考えなくちゃいけないんでしょうけれどもね。
はい。
それは亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所にそういう相続放棄の申述っていうそういう書類を出せばできるんですよね。
あ、はい、わかりました。
はい。だから今亡くなってもいない状態でそこは気をもんでてもしょうがないわけで、
はい、
亡くなりましたと、
はい、
いう連絡がどっかから来て、それが確認できたら、
はい、
その段階で家庭裁判所にね、
はい、
相続放棄をしたいんですけどという相談をすれば、相続放棄の仕方っていうのを教えてくれますから。
はい、わかりました、
はい、で、はい、お孫さんたちとは今連絡取ってるんですか？
別れた長男の嫁も再婚いたしまして、
はい、
なので直接は。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、まあ、おそらくまあご長男が亡くなったりした場合には、あるいは何か事故にあった場合にはね、
はい、
多分その息子さんとか、まあ、息子さんの親である元の別れた奥さんのところになるかな、はいはい、そちらの方に連絡が行って、
はい、
で、あなた方の方にも多分じゃあその奥さんから、
はい、
実はこういうことで亡くなりましたっていう連絡が来るかもしれないけれども、
はい、
まあ、その時になって相続放棄をした方がいいっていうことであれば、
はい、
相続放棄の手続き自体は簡単ですから。
あ、そうですか、は
い、その時点で考えていただければいいことだと思います。
はい、
で、それはまあ置いておいて、今、はい、速々状が、
はい、
その次男の家に届いてると、
はい、
で、それは長男の名前の郵便物が次男のところに届いてるということですよね。
はい、そうです。
うん、で、それはそこにご長男住んでないわけですから、
はい、
まずその発送元、
はい、
これは何だろう、消費者金融になるんでしょうかね。
債務処理をしている弁護士さんとか、うん、弁護士事務所とか、
はい
はい、あと債権会社ですか、
債権回収会社、
はい、
うん、そういうところからの郵便物督促状が来てるわけですね。
はい、そうです。
内容証明なんかも来てるんですか？
中は見ていません。
あ、開けていない。
はい、
受け取ってそのままになっちゃってるの？
そうです。
そしたら、
はい、
それはここには住んでませんということで、
はい、
送り返すなりなんなりした方がいいと思うんですね。
あ、そうですか、う
ん、
はい、
発送元が分かれば、
はい、
ここには住んでませんということで、
はい、
そのまま、まあ、電話番号が分かれば電話してもらってもいいですし、
はいはい、
付箋をつけて郵便局にね、宛先になってる人間はここには居住してませんので、はい、お返ししますということで、
はい、
郵便局経由で返しても構いませんので、そうしていただくのがいいと思います。
はい、
で、もし、それ以上にね、何か、はい、訪ねてくるとかね、電話をかけてくるってことがあれば、
はい、
その時もここには住んでませんと、
はい、
で、どこ行ったか分からん、こちらも分かりませんと、
はい、
いうことで拒否をしていただければいいんじゃないかと思います。
あ、はい
はい、で、そういうふうにしてね、きちんとあなたと奥さんと一緒に住んでるご次男が変な紛争に巻き込まれないように防衛策を取った方がいいと思います。
はい
はい、ちょっと冷たいようですけれども、あなた方は関わるべきではない。
あ、わかりました。はい、
長男から何か助けを求められてね、
はい、
それに対して関わるんであれば、
はい、
まあ、親として、
はい、
何かやってあげなければいけないことはあるかもしれないけれども、
はい、
長男がまあそういうのもほっぽり出して行方もくらましてしまっているわけですから、
はい、
あなた方がそこに変に関わろうとすると大変ですし、
はいはい、
逆にこの親は強く言えば払ってくれるななんていうふうに債権者が思ってしまうと、しつこく親御さんの方に督促してきたり、
はい、
親なんだから責任取れって言ってちょっと脅してきたりとかっていうことがあるかもしれないので、
はい、
私たちには関係ありませんと、
はい、
いうことをもう、はい、もうはっきりと毅然として断るということが大事だと思います。
これからも郵便物等についてはもう受け取らないで、
そうですね、
返送できれば返送するということですね。
そうですね、その方がいいと思います。
はい、わかりました。
はい、ではもう一度今井先生に代わります。
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、そういうことで。
はい、すいません。
はい、失礼いたします。
はい、ありがとうございました。失礼します。